末には年に1回ですけれども、うちの全部の家族が揃うという習慣をしております。普段はもう全然バラバラなんですけど、特に北海道にいる息子が年に1回だけ帰ってきました。それで、兄弟3人親子、孫というそういう楽しい時を持ったわけですが、暮れの大晦日の時に、ビートルズの特別番組がありまして、これが紅白歌合戦と重なっておりましたので、ビデオに撮ったわけですね。そしてその正月の時に一緒に揃った息子たちとそのビデオを見ながら話している中で、ふっと新しく発見したことがございました。うちの息子たちはビートルズの大ファンでありまして、大学生時代なんかは、ちょっと本人が似てたというところもあるかもしれないですが、ジョン・レノンにすっかり、もううつつを抜かしてですね、メガネからヘアスタイルまで全部もうそうやってですね、そういう年賀状は残ってるぐらい、年賀状ずっと写真撮ってきたんですから、ああこの頃はもう夢中だったんだなというふうに思ったんですが、そういうビートルズに夢中になるきっかけは親父が作ったっていうんですね。一番最初に私が彼らにビートルズの Come Together っていうシングル版を買って与えたんです。そして彼らがだんだん面白くなって、よく覚えてるんですね。私は一切忘れてたんですが、2回目にはこれは今でも私好きなんですが、ヘイジュードっていうのを買ってですね、もうそれからもうずっと全部ビートルズファンなんですよ。で、私も一応 CD のビートルズ全集持ってたんですから、もうそろそろいいかな、これやってもと思って、これあるかって言ったらみんな持っているよ、当たり前の顔をしていまして、なんだかバカバカしい気がいたしました。しかし私はそういう出来事の中で、あ、自分がすっかり忘れてたことの中でやっぱりいろんな影響を与えてるということがある。とするとそういうことも私は神様が全て用いてらっしゃるんだなっていう思いを新たにしたんです。息子と一緒にそのビートルズの特番をずっと、あれは5時間半でしたから長かったんですね。夜中の2時過ぎぐらいまでかかって見ちゃったんですが、終わりまでずっと見てしまった。なぜこんなに世界の人々の心を打ったのかなというのは、天才的なメロディー、メロディーだけも素晴らしいですね。ですからメロディーだけの演奏というのを、これも私はいくつか CD 持ってるわけですが、それも綺麗なんですが、もう一つはロックのスタイルでありながらですね、歌詞がすごい。一つ一つの歌詞はよく聞いてるとですね、一番そこにいるっていうんですかね、いろんなこんなどん底にいるような人たちに対する励ましのメッセージです。何のかも励まし、ヘイジュードなんかもそうですけれども、そしてまた率直な彼ら自身の気持ちを表す。ヘルプっていうのはビートルズ自身でとても行き詰まって困ってた時の気持ちを素直に出し助けてね。でもそれはやっぱり何か助けてほしいと思ってる人の心を打つですね。彼らの生き方そのものがやっぱりラブ&ピース、愛と平和だから、それを訴えてるだけでアメリカにいる間には狙われるわけですね。平和主義者ということで、そして事実ジョン・レノンは暗殺されるということが起こるわけですが、本当の愛と平和っていうことを体全体で伝えていくと危険人物に見なされるのかなっていうことも見ながら思ったんですね。そこでちょっとイエス様とこうオーバーラップしたんですが、私は息子たちがちょうどその今特に凝ってる2人はですね、教会にも全然ベイビーぐらい行ってないんですけれども、ああ大丈夫大丈夫、これはもうメッセージちゃんと入ってるからいいなっていうふうに、変なところでこちらも開き直ってます。 今日の私立の主題は救いの歴史という主題です。これはキリスト教信仰にとって基本的に一番大事なポイントですね。どうもキリスト教は倫理をとても強調したためにねばならんとかべきではないとかっていうのにとらわれてきたような気がするんですが、聖書は常に歴史的に見て、非常にちょっと乱暴な分類の仕方をすると倫理というのは点ですね、時間を止めて、つまり一つの事実、結果、それをしたかしなかったかっていう、そこで問うわけですが、歴史というのは線です、時間の流れの中で、しかもそれは常に人の心は移り変わっていくんですね。朝ご機嫌だったら晩はもう落ち込んでるとかですね、そういうふうなことが繰り返されている。しかしその線全部を見ているのは神様だよっていうことですね。だからある点だけで、そしていいとか悪いとかっていうふうにはご覧にならない、これが簡単に言うと救いの歴史ということです。ですから聖書に示された神を信じるっていうことは、そういう線全体で見ていてくださると、しかもその方が常にお前を味方するぞっていうメッセージを持って見守っていてくださるっていうことに気づくということ、それが信仰だというふうに思うんですね。今日与えられているテキストがマタイによる福音書の1章1節から17節です。これは初めてお読みになる方にとっては無味乾燥のカタカナの羅列ですね。私も初めて新約聖書を読んだ時に、まあここは当然のことを飛ばしました、わけわかりませんからね。だけどまた逆に関係のないものから見るともう無味乾燥な名前の羅列に過ぎないんですけれども、このマタイによる福音書の著者である、まあ、仮にマタイとしておきますけれども、このマタイはこの系図を通して歴史を語ろうとしているというふうに言うことができると思う。特にマタイによる福音書の5章の17節でイエス様が、私は立法と預言者を破壊するために来たのではなくて成就するために来たのだという言葉です。これは大変マタイらしい主張なんですが、旧約の全部を成就するためだよっていう、これはマタイの主張がそこに秘められているというふうに思うんですが、系図で歴史を語っている。このマタイによる福音書はマルコによる福音書を土台として、ユダヤ教の人たちだけではなくて、ユダヤ教以外の異邦人の人々にキリストを伝えたいという意図がある。しかもユダヤ教には大変詳しい人がパレスチナの多分異邦人との接触点が多いというふうに考えたら、シリアに近い部分あたりで、あるいはそこらあたりにある教会の人々に向けて書かれたのかなとか、まあそういうふうな想像がなされてますが、それはまあ専門の学者にお任せするとして、とにかくマタイによる福音書というのはユダヤ人に向かっていながら、ユダヤ人だけではないよと、ここでわざわざユダヤ人と異邦人っていう言い方をするのはですね、ユダヤ人にはそういう誇りがあったんです。自分たちは神の選民である、その印である割礼を受けて、そして無割礼のものが異邦人、割礼を受けてないものは汚れてる民なんだという、そういう意識ですから、それが新約に入ってもパウロの最初の戦いはそういうこととの戦いだったんですね。まず汚れている異邦人がクリスチャンになるんだったら、まずユダヤ人になってから、割礼を受けてからでないとダメだよっていう、そういう論争が非常に激しくなされたようですから、かなり根強く残った。ですからこのマタイによる福音書の著者は、そういう異邦人も神様が愛しておられるんだぞっていうことを 示したかったよというふうに思うんです。だからマタイによる福音書でのあのクリスマスで最初にイエスに会ったと、ね、赤ちゃんイエスに会ったのは異邦人の 3人か5人学者たちだったということから始まって、でマタイによる福音書の最後28章は有名な弟子たちを派遣するイエスの言葉、いわば結論ですね、には10節にあった。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいっていう言葉で結ぼうとした。神は全ての人を、それは当時のユダヤ教の人たちにとっては画期的な大変なメッセージだったわけですね。そしてそういう正統的なユダヤ教の中に入ってない人々にとってはこれは驚きでもあったわけです。私は今日の題は恥の紅葉というふうにつけたのですけれども、ここでマタイはその系図の中でですね、いわば恥というふうに考えられるようなことをサラサラサラッと入れてる。恥っていうことはですね、まあ、改めて辞書を引くまでもないと思ったんですが、念のために引いてみたんですね。そしたら言葉コンセプト辞典っていうのにはですね、恥とは社会に対する負い目の感覚、社会に対する負い目の感覚、つまりなんかね恥ずかしい、だからまともに見れないとかですね、これは簡単に言えば差別されている側、差別されてるなって、なんか自分はバカにされてる、あるいは小さくなってないといけないっていう、そういう感覚で、この部分は出せないっていうね、英語やドイツ語の場合にはこれは裸を晒すということが恥だと。そうすると旧約聖書のあの創世記の2章のあの最初のアダムとエヴァの話がすっと連想できるんです。善悪の知識から取って食べてはならないよって神様に命令されて、それに従っている限り彼らは裸であったが恥ずかしいとは思わなかったって書いてある。それで そうかってその欧米の人っていうのは恥っていうのは裸とつながってるんだなっていうのを、そのコンセプト辞典を読んで改めてもって、そうか、そのまま全部あらわに出すっていうのは恥っていう、特にいわゆる陰部を晒すっていうのは恥ずかしいっていう、そういう価値観で、ギリシャなんかでは今度は逆にある意味でヨーロッパの文明の原点でもあると思いますから、ヨーロッパ人の考え方の基礎を成したかもしれませんが、それは2つのもの、識別する力と、そして知識、いわゆる大陸ですからいろんな人が行き来するわけですね。だからどうしても人との出会いには疑ってかからなきゃいけない、この人は信頼していい人かどうかっていうことをパッと見る、あるいはそういう人についての知識を十分持っている。知識と見抜く力を持ってないことが恥というふうに書いてあって、そうすると私はまたフィリピの手紙の1章のあの9節のパウロの言葉を思いました。あなた方が見抜く力と知る力とを身につけてっていう、そういう表現っていうのは、ああ、ギリシャ的な恥っていうことについてパブロはちゃんと知ってたのかなっていうふうなことをまた考えさせられたんですが、ともとにかくここでマタイはですね、このイエスの系図を示すことを通して異邦人たちに、この私たちが今伝えようとしているイエス・キリストは異邦人たちにも救い主なんだぞっていうことを系図の中でまずパッと示そうとしたんだというふうに思われる。イスラエル人、ユダヤ人にとって系図っていうのはとても大事だった。いわゆる序文を系図という形で述べたんだろう。 というふうに考えた方がいいんじゃないかという気がしてるんですね。しかもその系図の中で彼はちゃんとメッセージを伝えている。それは4人の女性を通して、まず3節のユダはタマルによってペレスとゼラを、このタマルが女性ですね。それから5節のサルモンはラハブによってボアズ、このラハブ、それからその次のボアズはルツによってオベド、そしてその次の6節の後半、ダビデはウリアの妻によってソロモン。ここで書かれたこのウリアの妻っていうのは、本当は聖書を見ればバテシバっていうのは分かるんですけども、バテシバと書いてない、わざわざウリアの妻という表現をした。これはこの今の4人は全部異邦人なんです。このタマルはまあヘト人、ヒッタイトではないかというふうに言われてますし、それからラハブはエリコ土着の人々、しかもこのしたことと言いますと、タマルっていうのは結局義理のお父さんに対して自分が娼婦を装って、そして子供が生まれないので、そのユダから子供を得るっていうね、しかも双子、このペレツとゼラっていう双子を産むんですが、そのペレツが後を取るようになるんですね。そのそういういわば近親相関という出来事、それからラハブっていうのは売春婦だったんですね。エリコでのいわゆる娼婦、売春婦、まあ、とにかく旧約聖書の中で唯一褒められているのはこのルツです。このルツはモアブの女性ね、低切な嫁っていう話で、ルツ記っていうのがあるぐらいですから、唯一褒められている人、まあ、それからダビデはウリアの妻っていうの、ウリアという人もヘテ人ヒッタイト人だから、ここでわざわざマタイがそういうふうにざっと述べたっていうことは、ほらこの人も異邦人だよ、この人も異邦人だよ、で神は救い主を与え送ろうとする歴史の中で異邦人をちゃんとお持ちになってるよ、しかもさらにさっきちょっと触れた何をしたかしないかっていうふうなことを一切を超えて神の選びということは進められる。ウリアの妻によってっていうのはダビデはもう言うまでもない、今だったらひょっとすると死刑になるかもしれない殺人ですね。ウリアを謀殺するわけですね。そしてそのバテシバを自分の妻にしたっていう、そういう出来事があるわけです。だからそういったことも一切を含めながら、もちろん彼らは皆悔い改めた、それからタマルも創世記ではユダにですね、あなたが正しいって言わせたぐらいですから、やっぱりそれをするにはそれしかないことがあったし、ラハブはイスラエルの敵をしたっていうことでね、もう全部が帳消しになるっていう感じがあるわけなんです。だからここの部分を単に道徳的な問題も神様は許してっていう、もちろんそれも一つ結果もあるわけですけれども、そちらに植えておくよりもむしろマタイによる福音書の意図である、ね、このユダヤ人に向かうと引け目を感じざるを得ないと思っているそういう人に対して、こうだよこうだよっていうことを述べようとしている。そして一節のですね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、この二つ、わざわざアブラハムの子、ダビデの子っていう表現、これはその当時のメシア称号というね、ユダヤ人が待ってたメシア、救い主を呼ぶ時の代名詞のようだったんですが、アブラハムの子っていう言い方の中で、これはアブラハムが一番最初に選ばれた時に世界の祝福の源となりなさいというその使命を受け継ぐものという意味を持っています。創世記の12章の3節、 選ばれた理由は、あなたによって世界の全ての人々が祝福を得るよっていう。神の選びの理由は、その人を通して祝福が伝わるようにっていうね、その意味が、ダビデの子っていう時にはダビデの子孫として、それまでずっと言いならされてきたダビデの子孫を通して、私は救い主を送るっていう神様の約束がこのイエス・キリストにおいて実現してるっていうことを言おうとしたというふうに考えていいだろうと思うんですね。とにかくこのところを通して、私はこの無味乾燥に見える系図からですね、マタイは神様の全ての人に対する埋めくような何が何でもお前を捕らえるよ、救うよっていう、そういう願いが込められているというふうに思えてしょうがない。恥を受け止める人ほど神様は目を止めていてくださる。申しの言葉の中に、恥ずることなきをこれ恥ずれば恥なしっていうこと、つまり私には何にも恥じることはないよって言ってる人はむしろ恥ずかしい、ね、私に恥じるところが全くないっていうことは、ま、それがないっていうことが恥ずかしい、つまり私には恥ずかしいこといっぱいありますっていう、それが本当だっていう表現、それが神の愛を真っ当に受けられる大事な準備だ。私には恥ずるところ一切ございませんって胸張った時に自分が神になる。マタイはこの系図を通して、そんなことね、心配しなくていいから、そういう恥を抱えてるものを捉えてくださるぞっていうことを言おうとした。ルテル神学大学に工藤信夫先生って今カウンセラーしてらっしゃる医学博士の先生いらっしゃるんですが、その工藤先生のお書きになった本の福音が届いていますから、ご自分の子供の時の話を書いてらっしゃるんですね。お父さんのお仕事の関係で別居しててらっしゃるんですが、お母さんも一緒に働きに出てるわけですね。で、なんか戦後間もなくのようですから行商に行ったんで、だからよく売れるとですね、2日も3日も帰らないっていうことがあったらしいんです。明日は遠足っていう時にお母さんなかなか帰ってこなかった。次の朝になってもお母さんが見えないもんだから、彼はなんかプラス委員長かなんかしてたらしいですね。だから僕が行かないとみんな変に思うなと思いながら、でもやっぱお弁当ないから諦めようと思って、よし休もうと思ってたら、お母さんがバタバタバタッと帰ってきたんですね。そして急いでですね、パンとかお菓子とか自分買ってきたものを袋に詰めてですね、で早くもう遅れるからって言って、それから水筒も用意して、さあ行こうっていう時に、お母さんはもうその頃は遠足からゆで卵は付き物、そのゆで卵はないっていうのをお母さん気がついてです。あらかじめゆで卵はない。だから火も今のようにガスなんかない時ですから、火を起こすわけにもいかない。だからわずかにストーブに燃え差しの火がちょっと残っていてね、お母さんはやにわにそのストーブの燃え差しのところに卵をバーンと放り込んだんですね。で、そんなことしたって、もちろんそれでゆで卵になるわけないんですね。結局ゆで卵なしで彼は行ったんです。でも親になった時に、このお母さんですね、何が何でもっていうその執念、深く感動した。すごいなって、普通の親だったらさっとね、もう卵ないからここだけできなさいとか、パッパッと言うところですよね。それかお金あげるから買ってきなさいとかっていうところなんだけれども、そのお母さんは何が何でもっていう形で、もうそういうことをした。その時には分からなかったけれども、そうか、何が何でもワーコリっていう、そういう気持ちだったんだなっていうのに深く感動した。神は私たちの歴史を通してね、気にするな、 何が何でもお前を捉えてる、お前のために何でもするぞっておっしゃってる。この簡単な経緯からでもですね、そういうメッセージを受け止めることができるというふうに思うんです。お願いします。天のお父様、今日も私たちをたっといあなたのお選びの中に入れてくださって、そしてこの一人を通して何が何でも捉え、また共にいてくださるということをお示しくださったことを心から感謝をいたします。どうしても人間の知恵が先に立ったり、人の目が気になったりして、そしてそれに左右されてしまいがちでありますが、あなたはそれらの一切を超えて私たちの内側を見つめてくださり、私たちの状態のいかんにかかわらず常に共にいてくださいます。どうぞ堂々と、またあなたの恵みと守りを信じて、あるがままの姿を通して人々にあなたの祝福が伝わってまいりますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。